NHK カルチャーアワー芸術その魅力スクリーンの中の英国第9回、今回は内面小説の映画化と題して青山学院大学教授の加納義樹さんにお話しいただきます。なおこれは東京青山の NHK 文化センターで収録したものです。
前回は女流作家のジェーン・オスティンについてお話をしました。平凡な日常のお話、田舎の結婚話、イギリス人はドラマティックな話あんまり好きじゃないんだよ、オスティンみたいなちまちまっとしたお話が好きなんだ、何も起こらない劇が好きなんだっていうお話をいたしました。で、今日はある意味ではもっと小さなお話、一人の人間の心の中を描く、文学でいうと心理主義リアリズムとか意識の流れの手法というんですが、そうした文学作品を映画化した作品を取り上げようと思います。で、壮大な歴史映画、激動の時代、戦争や革命に振り回された人間なんてのはいかにもね、映画好みでドラマティックと思うんですけれども、一人の人間の心の中を描いていく。ところが小さそうに見えて実は一人の人間の心の中に大きな大きな世界を発見する、これが20世紀初頭に実は文学が成した大きな実績、業績なんですね。20世紀の時代の前に19世紀、イギリスないしはヨーロッパの小説は全盛期を迎えます。全盛期の19世紀の文学の手法をよくリアリズムというふうに言います。で、それに対して20世紀の手法を心理主義リアリズムというんですが、例えばトルストイの戦争と平和、長い長い小説ですね。昔もう最後は意地になって読んだ、あらすじ分かんなくなって物語分かんなくなってるのにもう全部読み終えようと、その気持ちだけで読み終えたことがあったんですけれども、あの時代の作家たちは自分の目を信じられたんですね。自分の目で現実を描けばそれが客観的な現実だというふうに信じられた時代なんです。で、ところが20世紀になりますと主観の発見というふうによく言うんですけど、芥川龍之介の藪の中なんていうのが典型です。黒澤明が羅生門という映画を作ったその原作なんですけれども、藪の中で事件が起こる、一人人間が死ぬ、で7人が証言するんだけど見事に食い違うんですね。事実は一つのはずなのに、偶然に死んだのか殺人があったのか自殺があったのか真相がわからない、7人が7人とも違うことを言ったっていう作品。要するに19世紀はですね、2つの花があって、2つの花のどこが違うのかを一生懸命細かく見てた。こちらの花の方が花びらがピンク、こっちは真っ赤、こちらの葉っぱはギザギザ、こちらはスベスベしてるとかね、細かく2つの花の違いについて論じていったのが19世紀のリアリズムだとすると、20世紀はですね、1つの花を2人の人間が見たらどう違うのかっていう方に関心が移ってた。で、そうすると客観性っていうのが揺らいでくる。かっこいい言葉を使えば絶対的な価値観の崩壊というふうに言えばいいんでしょうか。主観が入ってきて人間が物を見る目がある意味で信じられなくなる、自分の見る目が信じられなくなる、心の中、自分の主観、さらには潜在意識などが大きな問題になっているということです。これ一度発見してしまいますとね、我々当たり前のように認識してるんですね。例えば自分の恋人を連れてくる、ハンサムな男を連れてきた、自分はハンサムだと思ってる、恋人ですから、友達に紹介したら友達は多少嫉妬心がありますから、そんなにハンサムかしらって友達に言われると自分の思ってたハンサムが揺らいでくる。今度親に紹介する、親はやっぱり生活力で見ますからね、見目形ではなくて生活力で見ますから、最初はなんか変ないかついお兄ちゃん連れてきたなと思ってたのに年収が800万ある、あと急にハンサムだと娘の恋人を思い始めたりとかね。で、そういうふうに自分が見ている目、友達が見ている目、親が同じ男性を見ている目がそれぞれ異なる、主観を通り過ぎない客観は存在するのかっていう疑問がね、 出てきたのが20世紀の初頭なんです。で、一番典型的なのはフロイトですよね。夢の解釈という本が出されたのは1900年、ちょうど19世紀から20世紀への境目の時に出た本で、潜在意識というものを我々は初めて知ることになります。同じ時期に社会学、マックス・ウェーバーは客観性の議論といいまして、人間の主観を通り過ぎていない客観はありえない、人間の目を通り過ぎていない主観を通り過ぎていない客観ないしは事実などはありえないという議論を展開していきます。画家で言えばゴッホがかなり早い時期ですね。19世紀の後半、20世紀になりますとシュールレアリズムのダリ、キュービズムのピカソなんていうのは現代絵画と一括りにできるかもしれません。例えば、ゴッホのひまわりなんてのは我々がどう見たってカメラで撮られたひまわりとは違うわけなんです。でところがゴッホのひまわりを見ますと、何か太陽に向かってるね、情熱の象徴としてのひまわり、あ、写真よりひょっとしたらこっちの方がひまわりの本質を描いてるんじゃないかなというふうに見えてくる。つまり主観的で見たひまわりの方が客観的と思われているカメラで見たひまわりよりも物の本質をついているんじゃないか、そういうふうに我々がね、物を見るようになったということなんですね。で、文学で言えばプルーストの失われた時を求めて、ジェームス・ジョイスのユリシーズ、それからバージニア・ウルフのダロウェイ夫人、いずれも意識の流れを描いたと言われる心理主義リアリズムと言われた一連の運動が出てくるのは20世紀の初頭なんです。で、文化系の人間は主観といってなんとなくピンとくるんですが、実は理科系でも物理学のアインシュタイン、特殊相対性理論、これが1905年に出てくるわけですけど、極限までスピードを速めたらどこまで行くか、極限までスピードが速くなってくると今度だんだん遅くなってくって話なんですね。それ以上は僕も不勉強なんでそこで話をやめておきますけれども、この相対性理論のお話を読みますと、同じ時期に文化系と理科系が同じことを考えていた、つまりですね、面白いのが没交渉で20世紀の初頭にいろいろな分野の人が同じことを考えた、いわゆる主観とは何ぞや、客観とは何ぞやっていう、そういうテーマが20世紀の大きな大きなテーマになっていったわけですね。そうした中でジェームス・ジョイスのユリシーズという作品、1922年に出てまいります。これをちょっとご紹介しておきますと、古代ギリシャの詩人のホメロスが書いた英雄ユリシーズの冒険を描いた一大叙事詩で、オデュッセイアという作品があります。で、これを実はひっくり返した非英雄的な作品がジェームス・ジョイスのユリシーズという作品、有名な有名なアイルランド人なんですが、アイルランドないしはイギリス文学だけではなくてヨーロッパ文学、さらには世界文学の中で20世紀でトップと言われる作品の一つです。主人公レオポルド・ブルームという男でね、アイルランド人の中でも蔑まれたユダヤ人で、しょぼくれた風景のね、ただのおっさんでね、嫁さんは浮気を平然とやってる。で、自分もね、なんとなく美少女の下着を想像しながらね、悶々としていたり、売春宿に行ってみたり、もうどうしようもない男なんです。で、その男がある一日にダブリン、アイルランドの人のダブリンの街をうろうろしているって、ただそれだけを描いた、この長い長い小説なんですが、外的には何も起こらない。表面的には英雄的なお話は何にも起こらないんですが、しかしこのレオポルド・ブルームというしょぼくれたおっさんの頭の中、心の中には壮大な世界があったというね、一人の心の中を描いたらどんなに大きな世界が出てくるか、彼の潜在意識の中に広がっている世界を文学にまとめてみよう、そうした心理主義リアリズムの作品の筆頭に掲げられるのがジェームス・ジョイスという男のユリシーズという作品であります。で、ただですね、この作品えらく難しい、まともな英語で書いてないんですね。もう何か暗号を解読するような世界でね、メタファーが散りばめられていて、シンボルが散りばめられていて、研究者の研究文献はものすごく多いです。いろいろな、ね、仕掛けが入っていて、それを解読するのに研究者にとってはたまらなく面白いんです。一般の読者にとってはなかなか読むのが大変、読み応えのある作品です。 で、そのジェームス・ジョイスが若い頃に書いた短編集があります。ダブリン市民という作品、1914年の出版ですが、これはジェームス・ジョイスが20代の前半に書いたもので、まともな英語で書いてあります。暗号を解読しなくてもなんとか読める作品で、ただ物語はダブリンの平平凡凡な人たちのね、日常生活を描いただけのちまちまっとした、まあなんとなく暗いうつうつとした作品なんで、いきなり読んで面白い作品かどうか分かりませんけれど、ジェームス・ジョイス一回挑戦してやろう、しかし優しい英語で書いてあるのはどれかっていうと、このダブリン市民、僕も実は大学1年生の時に読まされて、途中でダウンしそうになりながら、やっとこう這いつくばるように読んだ作品であります。で、その作品の最後にですね、短編集の最後に一編だけ中編と呼ばれる少し長めの作品がある。それが死せる人々、 The Dead、 死んだ人々ですね、というタイトルの中編がありまして、それが映画化されている。監督がジョン・ヒューストン、映画のタイトルは The Dead、 ダブリン市民よりという英語と日本語が混ざっているようなタイトルで、1987年のアメリカ映画であります。これを今日はご紹介したいんですが、まずジョン・ヒューストンという男、この男西部劇などなかなか勇ましい元気な映画をたくさん撮った人です。初著作がマルタの鷹、1941年、あのハンフリー・ボガートが出た有名なハードボイルド作品ですね。で、この勇気凛々の西部劇を作った、サスペンスものを作った、赤狩りの時には映画人擁護に先頭になって立ち上がった、一生お祭りの中で過ごしたみたいなね、元気な男がですね、生涯の最後に作った一作がこのザ・デッドという静かなね、人間の心の中を描いた作品。メイキングのビデオが残っているんですけれども、見ますとね、もう酸素ボンベを傍らにしてね、車椅子で演出をしているんですね。で、一番最後に編集の途中で亡くなっている、映画自体を撮り終えて、そして編集の最後のところで亡くなっている、そういうまさに遺作、白鳥の歌の映画であります。で、物語はクリスマスシーズンの雪の降るある夜です。冒頭にダブリン1904年というふうに字幕が出ます。1904年というのはですね、まだアイルランドがイングランドの植民地だった時代、独立運動がかなり起こっていて、でこの1904年に実はジェームス・ジョイスは自分の祖国を捨てて大陸に逃げていくんですね。ジョイスという男、アイルランドのことばっかりを描いているんですが、しかし祖国が嫌で逃げた男、逃げて海外で自分の国を描いたという、なかなか暗い男なんであります。で、細かいところに全部意味がある小説、そして映画も細かく見れば見るほど、全ての小道具なりね、セリフなりね、背景に全部意味が入っている、そういう作品、なかなか繊細な作品であります。で、描かれているのは1時間23分のうち1時間ほどはほとんどホームパーティーの様子、毛寛家という毛寛さんの家で1時間ほど身内だけのホームパーティーが開かれます。静かでノスタルジックでね、セピア色の世界と言っていい世界であります。そこの主催者が3人のおばあちゃん、3人の姉妹が、ホームパーティーの主催者になって、あとは親戚や友人だけの本当のうちわの宴会なんです。で、その様子をゆったりと見てくださいという作品なんです。余興でね、ピアノの先生が演奏する、子供たちに教えているぐらいの先生で、それなりに上手、一生懸命弾いてるんですけど、でも中途半端な上手さでね、こういった演出なかなか難しいんですね。うんと上手か、うんと下手くそかっていうのは簡単に演出できるんですけど、中途半端に上手なピアノの演奏っていうのはなかなか映画でね、お客さんを引きつける演出にならない。で、ジョン・ヒューストンどうしたかっていうとね、その参加者たちが、毎年同じピアノ曲やってんだよねきっとね、ですからね、ピアノが始まる、ピアノの先生のピアノが始まると隣の部屋に逃げちゃう、でお酒飲んでる、でところがそろそろピアノが終わりそうになると、トコトコってあの部屋に戻ってきて、で最後はブラボーっと拍手するっていうような演出で、ピアノもなんとなく上手なのか下手なのかっていう感じなんですけど、周りの人たちの反応でもって面白く見せる。 次に主催者のおばあちゃんの一人が出てきましたね。枯れた声でね、昔は上手だったんだろうな、でも今はだいぶ声が細くなっちゃったなっていう、そういう声で歌を歌い始めました。でも恥ずかしがらずにね、照れずに歌っていて、背筋をピンと伸ばしていて、でその歌の間にカメラはずっとおばあちゃんの歌までの時間はずっとホームパーティーの様子を見せてね、外の景色も何にも映さないで参加者の人たちと同じ視線でパーティーを見ているんです。おばあちゃんの歌が始まると少しずつ少しずつカメラが動いて、その家の上の階、おばあちゃんの部屋がある、おばあちゃんの部屋にゆっくりとカメラが上がっていって、部屋に入ると思い出の品がたくさんあるんですね。昔の写真から恋人か、または亡くなった旦那さんかもしれない、周りの人たちの写真、おばあちゃんを囲んでいた人たちの写真がある。でそれをゆっくりとカメラが見せていく。つまりですね、おばあちゃんの枯れた歌にね、たくさんの思いがある、このおばあちゃんの一生がね、歌の中に込められているっていう、そういう文学だったら意識の流れを描くんですけれど、映画の場合にはそういうその小物をカメラが映すことによって登場人物の心の中を映している。あ、なるほど、上手な映像的な表現だなと思って、初めて見た時に大変感心した場面でした。それから食事の場面、ジャガイモが運ばれてくるんですね。でジャガイモをずっとアップで撮っていく。ジャガイモっていうのはですね、貧しいアイルランドの国で人々が飢えずに済んだのはジャガイモのおかげというぐらい貴重な貴重な食べ物なんです。でそのジャガイモは実は19世紀の中頃にですね、病原菌がつきまして、ジャガイモ飢饉というんですけれども、1845年から49年、ジャガイモが片っ端から枯れていく。これで当時アイルランドに900万人いた人口のうち100万人が餓死している。150万人がアメリカに移民している。日本だと日本史をやると必ず明治維新っていうのがね、近代の始まりとして語られますけど、アイルランド史をやるとこのジャガイモ飢饉っていうのが、みんな外に出てった、移民していったということで、アイルランド史の中でただ一つ年号を覚えるんだったらジャガイモ飢饉を覚えろって言われるぐらい有名な事件で、そうしたものをですね、何にもそんな解説なしで、ただパーティーの食事の場面でずっとジャガイモを描いていくことによってね、カメラが追っていくことによって、アイルランドの歴史がこのたった一日のパーティーの中にもあるんだよということを示しているわけです。そしてパーティーが終わります。独立紛争の予感があって、プロテスタントとカトリックの対立があってっていうのは、今日はまあクリスマスだからみんな仲良くやろうやっていうのがね、よく見える雰囲気の中で、いろんなことを人々が思う、個人のことを思う、国のことを思う、歴史のことを思うというのがちらりちらりと見えながらね、1時間のパーティーが終わる。でお開きになった後、残りの30分でもう一つドラマがある。この主催者のおばあちゃんの甥っ子でゲイブリエル・コンロイという人がいるんですが、大学の先生らしい、でも三流の大学の先生らしいんですが、その甥っ子夫婦がやってきた。地方に住んでるらしい。自分のね、おばさんの家のホームパーティーなんで、今日はダブリンの市内のホテルに泊まることになってる。子供は置いてきたらしいんですね。で夫婦だけでダブリンの中心にあるホテルに帰っていく。でパーティーで気分が良くなったし、ワインも入ったし、久しぶりにホテルで抱き合おうかと店主の方は思っているんですね。でところがね、奥さんの方がホテルに帰ってからしくしく泣き始める。どうしたのかなと思うと、パーティーで聞いた歌、オクリムの乙女という民謡なんですが、その歌を聞いてね、昔の恋人のことを思い出した、泣き出した。で店主の方は知らなかった。そんな恋人とね、自分の奥さんが昔付き合ってるなんていう話知らなかった。で最初はなんとなく嫉妬心に燃えるんですけれども、やがてね、なんとなくそのしくしく泣いてる自分の奥さん見て、ああ俺の妻の内面にこんなに俺の知らなかったことがあったのか、自分の最愛のね奥さんの心の中は俺はなんて分かってなかったんだろうっていう気になる。まあ小説を読んでも映画を見ても、なかなかここら辺がちまちましたような話のようで、ドラマティックなようで、見ていると実に不思議になる作品なんですけれども、先ほども言いましたように、外面的には何も起こらない物語、ジェーン・オースティンと同じです。 アンチドラマティックと言ってもいいし、心の中のドラマを静かに見せると言ってもいい。チェーホフも似たような作品と前に言いました。で、映画で言えば小津安二郎の作品なんかもそういうところがありますね。初めて見ると小津安二郎、なかなか退屈な映画かもしれませんが、しかし見慣れてくると、あ、そういう世界を描いてるのか、心の中には嵐があるというのを描いた。ジョン・ヒューストンの遺作もそういう作品であります。もう一作品、心理主義リアリズムの小説を映画化した作品を紹介しますと、バージニア・ウルフのダルウェイ夫人という作品があります。この小説を1997年にマルレン・ゴリスというオランダ人の監督、女性の監督ですね、が映画化しております。アカデミーの外国語映画賞を取った作品で、アントニアという作品がある。それが代表作の、ヨーロッパではよく知られた監督さんであります。で、お話は主人公ダルウェイ夫人、クラリッサ・ダルウェイという女性、51歳でね、病み上がりのようですね。心臓病の後の病み上がりのようで、国会議員の奥さんなんですが、亭主は平凡だというふうに書かれています。なんとなくパッとしない男なんですが、国会議員のダルウェイの奥さんに収まっている。で、1923年6月13日というふうに冒頭に字幕が出てきます。で、これも1日のお話。朝起きてダルウェイ夫人がバラの花を買いに行く。今日夜ホームパーティーをやる。今日は2作品ともホームパーティーの話なんですが、国会議員のうちがホームパーティーをやるという、それまでに準備をしながら昔を思い出す51歳の人生の黄昏時。僕も実は51歳なんで、まだ人生の黄昏時とは思いたくないんですが、昔の51歳、病み上がりの51歳ですね。で、そのダルウェイ夫人が18歳の頃の花も盛りの自分の絶頂期を思い出す。ですから時間が2つあるんですね。映画の中で、小説の中でも同じですけど、ダルウェイ夫人の51歳の現在と、それから18歳の頃のダルウェイ夫人とその周りの世界とっていうのは、行ったり来たり行ったり来たりして、そこのところが分かっていると、心の中を描いたといっても案外見やすい作品であります。で、1923年ですから、第一次大戦の後ですね。第一次大戦が1914年から18年ですから、それのちょっと後の時代、ヨーロッパが斜陽の時代を迎えます。シュペングラーという哲学者の書いた西洋の没落という作品が有名ですね。これが1922年。同じく22年に T.S. エリオットという詩人が荒れ地という作品を書いた。これが現代史の始まりと言われている。で、その1922年の翌年の23年の6月のある一日のダルウェイ夫人の心の中を描いた作品。小説自体は1925年に出版されている作品であります。で、心の中をルルと描いたといっても、やっぱり小説ですから、または映画ですから、きちんと構成はできているんで、夫人個人の心の中、それからイギリスという時代も下り坂、大英帝国の落日と、それから個人のね、もう人生の頂点を過ぎた人たちの斜陽の意識というのが、どこかでオーバーラップするようにできているわけです。で、ダルウェイ夫人を演じるのがバネッサ・レッドグレイ。これね、勇ましい女優さん、左翼の闘士だったんですね。僕が好きな映画はジュリアという作品、1977年のフレッド・ジンネマン監督の映画で、ジェーン・ホンダが主演して、ジェーン・ホンダ演じる主人公の友達をバネッサ・レッドグレイブが演じている。これはジュリアという名前で、反ナチスのね、レジスタンスを戦うという話なんです。これでバネッサ・レッドグレイブはアカデミーの助演女優賞を取ってるんです。その授賞式でね、アラブ民族支持の大政治演説をするんですね。で、反ユダヤのね、演説をして、で、政治的な話を嫌がるアカデミー協会から白い目で見られて、バネッサ・レッドグレイブはその後はアカデミー賞を取れないというふうになります。で、そのバネッサ・レッドグレイブはですね、この映画ではね、ブルジョワの夫人を要するに演じてる。そこのところがまあ面白いというのは面白いんですね。日和見のね、安全な人生を送ってきた、冒険をしなかったダルウェイ夫人を演じてるというところが、バネッサを知っている人間にとってはちょっと隠し味でね、面白いところであります。もう一つ面白いのは、若い時と現在で同じ人物を演じる役者を変えてる。 人の人間で演じてる。顔もさほど似てない。そこがこの映画のちょっと分かりづらいところなんですよ。よく見直してみると、ビデオ2回見てみるとですね、癖とか表情は似せてる。で、クラリッサ・ダロウェイの18歳の頃の親友がサリーという女性で、なかなか美人でね、女性解放論者で、クラリッサの方がウブなんですね。二人で世界を変えようよなんて言われて、その気になって。もう一人ボーイフレンドはピーターという男で、これは秀才でクラリッサに気がある。なんとなく二人もいい感じなんですが、結局クラリッサが選んだのは平凡なダロウェイの方だった。で、ピーターはインドに行って失敗して帰ってくる。で、今日の現在のパーティーにね、飛び入りで入ってくるという状況。さらにもう一人、セプティマスという労働者階級の男が出てくる。第一次大戦でね、シェルショックというんですが、神経症にかかって戦争の後遺症に悩んでいるんですね。で、階級も環境もダロウェイ夫人とは異なる。その男はなんとなく別のあらすじで出てきてね、で、いずれこの二人どっかで出会うんだろうなと思うと、途中で自殺しちゃう。登場人物が途中で、主要人物の一人がダロウェイ夫人と出会わなくて死んじゃうのっていうね、どうしてっていう作品、になってます。そして夜になってホームパーティーが始まる。さっきの死せる人々と同じですね。で、こちらの方は国会議員のホームパーティーですから、プライムミニスター、首相、総理大臣まで来るんですね。で、ところがこの総理大臣もなんとなく平凡なおじいちゃんとして演出して、つまり外的には誰も偉い人がいない、外見としては誰も英雄がいないという世界に作られてるんですね。で、貴族の夫人でロセター教夫人っていうのが来る。誰だろうな、見たことないぞ、聞いたことないぞ。よく見ると若い頃に憧れてたサリーという親友、太ったおばちゃんになってる、5人子供を産んだって言ってる。女性解放論者で労働者階級援護の演説ぶってたのに貴族の夫人に収まってる、どうしてっていう。ところがこの貴族っていうのは成り上がり貴族で、炭鉱の経営者になって、そして結果的に貴族になった。このサリーも全然違う風体にはなってるけれども、でも昔のね、志みたいのがどっかで残ってるんだなってのは分かってくる。セリフの端々を見ると、いろいろなことが昔と同じであったり違ったりということ、実によく描いてます。で、さらに精神科のお医者さんがやっぱりお客さんで来ると、今日実はね、若いやつが自殺してね、で、そのセプティマスの話、セプティマスとダロウェイ夫人は一切交流を持たないんですけど、ここでね、心の中で交流を持つようになる。もうその話聞いてダロウェイ夫人気持ち悪くなってね、窓際に行ってしばらく風に当たりながら休んで、そこから飛び降りたくなる。ところが思い返してね、セプティマスという労働者階級の心を病んで今日飛び降り自殺したっていう男の話聞いて、自分も死に見せられるんだけど、やっぱり戻ろう、生きてる世界に戻ろう、くだらないかもしれないけどホームパーティーに戻ろうって思い返して戻っていくところで話が終わっているんですね。つまり人生の絶頂期を過ぎた人間の意識に上る性への愛おしさというんでしょうか。バージニア・ウルフという女性は10代の頃から自殺未遂をしています。そしてウルフという旦那さんと結婚して、最後は59歳で自殺しているんです。遺書が感動的な遺書でね、私もうつの状態で耐えられなくて自殺します、でもあなたと結婚したおかげで、あなたのおかげで30年間余分に生きられました、本当に感謝してますというね、なかなか感動的な遺書を残して自殺をしている作家、ですね。で、その作家が死に見せられながらやっぱり生きていこうと思い直すダロウェイ夫人の意識の流れを描いた。なかなか地味なんですけれども、小説もそして映画も内容が分かってくると見応えのある作品、ぜひ一度ご覧になっていただきたいと思います。
芸術その魅力、スクリーンの中の英国第9回、今回は内面小説の映画化と題して、青山学院大学教授の加納義樹さんにお話しいただきました。次回は大英帝国水防史と題してお話しいただく予定です。 NHK カルチャーアワーを終わります。